Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 9, verses 7 to 8.
詩編9章7節8節を開けてください。
The Lord reigns forever. He has established his throne for judgment.
しかし主は常しえに御座につき、裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。
He will judge the world in righteousness. He will govern the peoples with justice.
主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われる。
The title of today's message is God the Righteous Judge, Part 3, Prepared for Justice.
今日のメッセージの題は、神は正しい審判者。Part 3で、裁きの準備です。
So often there seems to be no justice in the world.
今の世の中には正義など存在しないように思えます。
So often it seems that man's system is corrupted and people cry out for true justice.
人間が作った制度は堕落して、人々は真の公正さを心から求めています。
In this psalm, the psalmist David talks about God as a righteous judge who will deliver true justice.
この詩編の箇所で、詩編作者のダビデ王は、真の公正をもたらすのは、正しい審判をされる神様だと語っているんです。
Today's message is the third in a series of eight messages on this psalm.
今日のメッセージは8回のシリーズの第3回目になります。
God is our righteous judge.
神様が私たちの正しい審判者なのです。
In the first part of this message, we looked at how God's people should proclaim Him as the righteous judge to others.
第1回目のメッセージで、正しい審判者が神様だということをどう私たちは他の人に伝えていくべきであるのかを見ていきました。
There were four principles we found in the passage that showed us how to do this.
それには4つの原則が御言葉から考えられました。
These were,
それらは、
firstly, to proclaim him with wholehearted gratitude.
一つ目、神様に対する心からの感謝を持つこと。
Secondly, to proclaim him with thorough accounts.
二つ目に、神様を余すことなく語ること。
Thirdly, to proclaim him with a joyful manner.
三つ目に、喜びの姿勢を持って神様を語ること。
And fourthly, to proclaim him with creative presentation.
そして四つ目に、創造性を持って神様を語ることでした。
In the second part of this message, we looked at what happens when God establishes His justice.
2回目のメッセージでは、神様がどのように神の正義を確立されていくかを見ていきました。
We saw that firstly, God's power is revealed.
まず、神様の力が示されます。
Secondly, that righteousness is vindicated.
次に、正しい人が無実を立証されます。
Thirdly, that wrong ways are corrected.
3番目に悪いところが修正されます。
And fourthly, that evil is destroyed.
4番目に悪いものが神様によって滅ぼされます。
Today's passage shows us that God is prepared for justice, that at any time he can deliver justice.
今日の御言葉の箇所には神様は裁きの準備をされている、されていくことが示されているんです。
However, sometimes it's out of his love and mercy he holds off from delivering it to allow time for people to repent.
神様は常に裁きを行っておられるのです。ところが神様は、その神様は愛と憐れみ深い、そのゆえに人を裁かれるのをとどまられて、人々が悔い改める時間を与えておられます。
There are four principles that we can find in this passage to show us how God is prepared for justice.
今日の御言葉から、神様はどのように神の裁きの準備をされていくのかという4つの原理を見ていくことができます。
Firstly, God is prepared for justice continuously.
一つ目です。神様は裁きの準備を継続しておられる、継続されている。
The first part of verse 7 says, "The Lord reigns forever."
今日の御言葉7節に、主は常しえに御座につきとあります。
The Hebrew word translated in the NIV as reigns is Yoshav.
新改訳聖書の御座につくという言葉は、ヘブライ語ではYoshav とあります。
It means to remain, to endure, or to continue.
それは、とどまる、耐える、続くという意味です。
The Hebrew word translated in the NIV as forever is olam.
とこしえという言葉は、ヘブライ語ではオラーンとあります。
This word means without beginning or end, with the emphasis on continual or perpetual.
この意味は、始めも終わりもない、継続、永続するという強調する言葉なんです。
What this part of the verse is saying is that God is always, continuously ready to deliver justice at any time or in any generation.
つまり、ヘブライ語では神はいついかなる時でもどの世代であっても裁きの準備をされていると語られているんです。
Lamentations chapter 5 verse 19。
旧約の哀歌の5章19節。旧約の、哀歌の5章19節。
After Jeremiah. And before Ezekiel.
Ezekiel. エレミア書の次ですね。イザヤ、エレミアの次です。5章19節。
You, O Lord, reign forever. Your throne endures from generation to generation.
しかし、主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。世々に続きます。
Some people think that God has stopped acting in this world, that he only acted during the biblical times.
ある人たちは、神様というのは聖書の時代だけに働かれたのだと考えています。
Some of them may also think that maybe sometime in the distant future he will act again, but for now he's not involved in the affairs of the world.
そういう人たちの中にも、神様はこれから先に行動を起こされることがあるかもしれない。でも今この世のことには関わっておられないという考えをする人もいます。
This kind of thinking is complete nonsense.
これは全く馬鹿げた考えです。
God is always working in the world. It's just that some people are blind to his acts.
神様はいつも働いておられるのです。こういうふうに考える人たちは神様のその働きに目が見えない盲目なんです。
His name is I am, not I was or I will be.
神様の名前を考えます。私はいるであって、私はいたとはならないんです。私はいるであろうでもないんです。私はいると言われてるんです。
God works in the present.
神は今生きておられるんです。
If you aren't seeing his hand at work, then you're not truly opening your eyes and looking.
あなたに神様の御手の働きが見えないのでしたら、あなたの目は開かれてはいない、見えてはいないということなんです。
Knowing this, there are two responses we need to make.
今のこのことを理解した上で、私たちにはすべき返事が2つあるんです。
Firstly, repent and live in fear of him.
一つ目の返事。神様に悔い改めます。神様を恐れていきますという返事です。
Set ourselves apart from the worldly interest and start living for him.
この世的な興味から離れて、神様のために生きていきますということです。
Secondly, knowing that he is always working should give us hope. Knowing whatever we are going through right now,God is working in it.
もう一つの返事は、神様が常に働いておられるから希望です。今どんな試練の中にいても、神様はそこに働いてくださっていることを認めますという返事なんです。
And God works things out for the best.
神様は私に最善をなさってくださる方です。
Get to know the great I am who is continuously delivering justice.
私はあると言われる神様の働きは、裁きは継続していることを認識してください。
アーメン。
アーメン。
Secondly, God is prepared for justice positionally.
二つ目です。神様はその地位を示されている。ご自分の地位を示されている。
The second part of verse 7 says, He has established His throne for judgment.
七節に、今日の御言葉の七節に、裁きのためにご自身の王座を固く立てられたとあります。
While in this world there are various levels of courts, from the courts of petty sessions to supreme courts and or high courts of countries.
この世にはいろいろな法廷が存在します。軽犯罪を裁くための裁判所から最高裁判所といったという。までいろいろあります。
Then there's even a court of international justice for deciding cases between countries.
それから外国間の問題を裁く国際司法裁判所もあります。
In the Old Testament times, and even more recently in some countries, it was the king who was also the highest judge in the land.
旧約聖書の時代や、またつい最近までも、国王が、国の国王が、その国の最高判事でした。
The king sat on the throne to deliver justice.
国王が裁きを下す座についていたんです。
God is seated on his throne high above all other thrones to deliver justice to all his creation.
けれど、人とは違い、神様はそのご自身の作られたあらゆる創造物を裁くため、最も高い王座についておられるのです。
God's court is higher than all of the courts in this world. Only His judgment is truly final.
神の法廷はこの世のどんな法廷よりも高く、その裁きはまさに最後の審判なのです。
Deuteronomy chapter 1 verse 17。
では神の裁きを見てみます。申命記です。旧約申命記一章十七節。民数記の次です。四番目だと思います。申命記一章の十七節を見てください。
Do not show partiality in judging. Hear both small and great alike. Do not be afraid of any man, for judgment belongs to God. Bring any case too hard for you to me, and I will hear it.
モーセの言葉です。裁きをするとき、人を偏ってみてはならない。身分の低い人にも、高い人にも皆同じように聞かなければならない。人を恐れてはならない。裁きは神のものである。あなた方にとって難しすぎる ことは私のところ、モーセですね、私のところに持ってきなさい。私がそれを聞こう。
We've just read the advice Moses gave to the judges who served the Israelites in his time.
この御言葉はモーセがイスラエル人のためのイスラエル人のための裁きつかさ、裁く人たちに与えたアドバイスなんです。
The final judgment belongs to God, not man.
モーセは最後の裁きは人によるのではなく神によることを言っています。
Moses advised the judges to keep this in mind so they would act honestly, knowing God would judge them for their own judgments.
モーセは裁きつかさたちにこのことを心に入れておくようアドバイスしたのです。そうすることで神に自分たちも裁かれることを認識して正直に人を裁くからです。
In this day and age, not so many judges fear the Lord anymore. Yes, there are still some, but many others don't deliver true justice.
今この世では神を恐れない裁判官が多くいます。もちろん神を恐れる裁判官もいますが、多くは真の公正をもって裁いてはいないように思います。
They've been corrupted in some way or another.
彼らは何がしか腐敗してしまっていると思います。
We as God's people should work to bring true justice to others without fear of corrupt authorities, because God is higher than all, and He will deliver His justice.
けれど、神様を知っている私たちは、腐敗した権威を、力ですね、腐敗している権威を恐れず、他人に対して真の公正を持って日々働いていかなければならないと思います。なぜなら神様こそが誰よりも高いところにおられて、 そこから最後の裁きを下される方だからです。
アーメン。
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 Thirdly, God is prepared for justice decidedly.
三つ目です。神様は固く立たれている。固く立っておられる。
The first part of verse 8 says, He will judge the world in righteousness.
今日の御言葉八節に、主は義によって世界を裁きとあります。
There's a firmness and a decisiveness about this phrase in the original language.
実はこの御言葉は本来の言語では本当に強くて断固としたものが断固とした調子で書かれているんです。
God has decided to do it, so he will do it.
つまり神様がすると決められたことはそうされるということです。
He is firm in his commitment to bring true justice and judge the world.
神様は真の公正さを持って世を裁くことに固く立っておられるのです。
God is not like humans who change their minds to suit their moods.
気分によって心が変わる人間のようなそのような裁きではないのです。
When God says something, we can depend on it.
神が何かを語られるとき、私たちは心からそれを信頼できます。
Numbers chapter 23, verse 19.
新明記の前です。23章19節。
God is not a man that he should lie, nor the son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?
神は人間ではなく、偽りを言うことがない。人の子ではなく、悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。
God has decided that he will bring about a final judgment for this world.
神はこの世に対する最後の審判をもたらすと決心されています。それは人ではなく神の時に起こるんです。
And it will happen according to God's timing and not man's.
神の時に起こることです。
Isaiah 13, verse 11.
イザヤ書13章11節を見てください。イザヤ書13章11節、神の言葉です。
I will punish the world for its evil, the wicked for their sins. I will put an end to the arrogance of the haughty, and I will humble the pride of the ruthless.
私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、 横暴な者の高ぶりを低くする。
We need to repent from all our evil and come humbly before God and ask for His mercy.
私たちはみんな悪を悔い改めて、自分の中の悪を悔い改めて、神様の前にへり下って、その神様の憐れみを願い求めなければならないのです。
All of us are living in this world.All of us who are living in this world are destined to face judgment. God has decided it.
この世に生きる私たちは、誰もが皆、神様が決められている裁きを受ける運命にあります。
Let's live out our lives in readiness for it.
このことに用意ができるように日々生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, God is prepared for justice lovingly.
四つ目で最後、神様は裁かれる神様、裁きを用意されている神様は愛情を示されている、愛情を示されている。
The second part of verse 8 says, He will govern the peoples with justice.
今日の御言葉八節に、公正をもって国民に裁きを行われるとあります。
If God was just about judging us all for our evil, we would have no hope.
神様がもし私たちの悪を裁くだけの方なら、私たちには希望はありません。
However, He's also a loving God who has prepared a way for us to be forgiven and not face the punishment.
神様は私たちを許し、罰せられないように用意もしてくださっているのです。
In the original Hebrew, this phrase implies a gathering of a community of people who God will minister to as a righteous judge and ruler.
ヘブライ語ではこの御言葉の箇所は、神様に導かれているコミュニティ、神様に導かれている人々、その集まりを意味しています。
God provided His Son as payment for our sins so that we could be His people eternally.
つまり神様は私たちの罪の代価として、その神の一人子を私たちにくださっているということです。それによって私たちが裁きではなく、永遠に神の民となれるように用意してくださっているということです。
John 3, verse 16 to 17.
では、有名な御言葉、ヨハネの福音書3章16節17節を最後に見ていきます。
For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him.
神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
There may be some here today who live without hope.
今、希望がなく、 生きておられる方がいらっしゃるかもしれません。
Maybe you've never realized that God loves you.
神様があなたを愛しておられることが分かっておられないのではないですか？
Maybe you have an image of God as someone who holds a big stick ready to strike the moment you sin.
もしかしたらあなたは神様とは人が罪を犯したときに大きな棒を持って叩けるように用意しておられる方だという間違ったイメージを持っておられるのではないですか？
Maybe you've heard about God, but you haven't come into relationship with Him because something is holding you back.
もしかしたら、神様のことを聞いたんだけれども、過去の自分の枠から出られないでいるのではないですか？
Maybe some other Christians you have known have not been good role models.
もしかしたら、あなたの周りにいるクリスチャンがあなたの良い模範となっていないのかもしれませんね。
Don't let them be your stumbling block.
でもそういうクリスチャンたちにつまずかないでください。
Get to know God for yourself.
神様はあなたご自身が自分で知るものです。
Come into a relationship with Him.
神様とあなたの関係なんです。
He is a loving God.
神様は愛の方です。
He has your best interest at heart.
あなたのことを誰よりも一番心に入れてくださる方です。
Come to him today. His arms are open, ready to receive you into his family.
今日神様とつながってください。神様はあなたを神の家族へ入れるために手を広げてあなたを待っておられるんです。
アーメン。
アーメン。アーメン。